2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、始まりました錦糸町フットボールギウムでございます。私、口だけ大社のライトとライト総長であります。そして、
ホットのサムトで、
そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統であるよ。
ちょっとそしての間が悪くてすみません。
いいえ、ね、いろいろあるだろうから大丈夫だ。
久しぶりの収録ということでですね、はい、もう非常に久しぶりですよね。
うん、2週間ぶりになんですけど、2週間前ちょうどラジオ日経の収録だった、
うん、収録そうでしたね。
そうか、
それはもう取って出しぐらいの感じでもう世にルフされるという、
取って出しぐらい、あれは
ポッドキャストみたいなノリで世に出ましたね。あれ
早かったっす。
いや、もう完璧に収録、あの、なんですか、編集に時間使ってもらってた感じをひしひしと感じましたね。
プロだね。プロの仕事だったね。
石川五右衛門の剣みたいなぐらいの、チェチェチェチェチェチェチェンっていう、素晴らしい。拍手を送りたい。
本当に。プロの仕事だと思ったよ。
そちら本の方もね、またやっていきたいな。うん、時に、あの、なんですか、バカ議員が今、浦和レッズ問題で
上西
議
員があ
れはもう相当はなんかツイッターその他で何かこう発信されてるんですか、あのことに関して。
いや、上西議員がやってる炎上商法でね、私が得意としてるところなのであまりあの責められないところもあるんだな。
何ですか、炎上商法なんですか。
いや、
普通に
炎上商法じゃなければ、ちょっと頭がおかしい人になってしまうよね。
ちょっとそういうとこありますよね、あの人ね。
ただ、
う
ん、天然の人って割とそういうところ多いじゃない。
そうですね、う
ん、だから僕はまあなんとなく彼女のやること自体はそんなにあれだなとは思うんだけど、その過剰反応してる、
はいはいはい、サポーターがね、
サッカーのサポーターが、その上西議員の事務所に詰め寄っちゃったりとか、
あ、なんかありましたよね、
そういう風にしちゃう、うんうんうん、その泥仕合が、
泥仕合すみませんね、
まあなんとも救いようがないというか、
そうね、
ちょっと寂しい感じで見てました。
あれだってさ、浦和対ドルトムントってなんかめっちゃ面白くなかったですか、試合、
あの親善試合だから ね、
でも3人かなんかでしょ、
そう、う
ん、でなんか盛り上げてさ、うん、なんか面白かったじゃないですか、うん、だからそれがこんな形の盛り上がり方にしかならないってなんかちょっとしんどくないですか。
ね、
なんかね、あれ見てそう思ったっていうレベルもね、鼻で笑って終わればいいのにね、なんでしょうね、あの感じね。
まあ、だからわざわざ書くなっていう
ことね。そうそうそうそうそう、
まあ、そうそう、結局選手を誹謗中傷したことになるじゃない、やる気あんのみたいな感じじゃない、ね、実際はもうあの試合はライト君が言うように、うん、まあ我々が知ってる親善試合の中では面白そう
だ、面白いじゃない、エムレンモルだっけ、うん、すげえ有名なみたいなね、
で親善試合のそもそもが、うん、普通に僕ドローで終わんなさいっていうあの基本姿勢があるんですよ。親善試合はドローで終わんなさいっていう、
へ
そうです、両者花を持たせて終わるんですよね。
そうそうそう、
うん、なるほどね、
見せ場を出して、う
ん、花試合だから、
ね、花試合だからさ、
うん、なるほど、
そんなのさ、うん、あのプロレスで言えばさ、うん、G1 クライマックスの決勝戦みたいなやつじゃないわけですよ、うん、前座の試合でさ、
うん、なるほど、
平原遥香とラッシュ
試合木村みたいなもんで、うん、お互いの持ち味
どっちが平原遥香ドルトムント、
まあ、いらっしゃい木村さんがドルトムントですよね。まあどっちでもいいんですけど、
まあ、どっちでもいいんですけど、
もしその時あの上西議員が見てて、ね、 エーゲンハルカひどい負け方G1 クライマックス以外の試合は遊びなのかなってつぶやいたらどうなってたんでしょうね。
そう、そういうことで、そのレベルの話
いや、そうするとプロレスファンからすると分かってねえなーっていうね、エーゲンとラッシャーはこれがいいんじゃねえかみたいなね
人のファイトに人生乗っけてんじゃねえよ
そういうこと、エーゲンは唾を飛ばしてね、うん、あの
ラッシャーさんがロープ際でチョップをすると、うん、唾をパーンと飛ばして客席にかかるのをみんな喜ぶっていう一種のショーなんです
って唾かぶって喜んでんじゃねえよみたいな、
エーゲンの唾で乗っかってんじゃねえよ、
それにね近い、まあ、極論ですけど、それに近いちょっと発言はあったかなと思うんですよ。で仮にエーゲンの試合にG1 以外は遊びなのかなって仮に言ったとしたらプロレスファンはバカじゃないのっていう風な反応になったと思うんだけど、サッカーファンはなんつうかなマジだから、
そうですね、
それにな
んかもう G1 以外は遊びなのかなって書いたらもうそれ書いててる時点でプロレスファンですよ、それ 上西さん知ってますよそれ。
だからさ、そのなんか乗っかり方がさ、
なんかね、ちょっと
なんかこうヒステリー、
いろいろダサかったですね。
そう、いろいろ上西もダサいし、
う
ん、
そう
でも騒いでたのレッズファンだけじゃなく、うん、なんか全国のいわゆるサッカー好きみたいなのが、うん、上西許せねえみたいに熱くなってたじゃん、うんうん、あれがね、なんかね、俺ちょっとこの国やべえなと思ったのよ、
うんうん、ちょっとなんでそんなにマジになってんだろうってちょっと思っちゃいますね。
そう、
あの突っかかる方もね、
突っかかる方も、うんうん、
だってサッカー知らないさ、
そうそうです、
国会議員がさ、とんちんかんなことを書いちゃったっていう感じかなって思ったらさ、
ねね、
意外とマジにガーって言ったら、
それがさ、誰得でもなってないじゃない。
そうなんですよね。
裏は何も得になってないし、ね、うん、せっかく来てくれたドルトムントもなんかお茶におさりじゃなくて、
ワイドショーはちょっと数字稼いで得したぐらいの
分でしょ、ね、で上西だってあれやったことでさ、うん、多分次の選挙落ちるじゃん、
落ちるでしょうね、
うんうん、あれね、あのもう何にも なんか不毛だなっていう感じが
する、上西議員すごひどい負け方選挙遊びだったのかなって浦和のファン全員でつぶやいたらいいんですよそれね、
次絶対それやるね
主議員、
そうです、
もしかしたらあの年内会員さんがあるかもしれないから今政局なんで上西さんもう年内のうちにいろいろあるかもしれない、
なるほどね、
そうか、面白い、
その大喜利でしょうね、サッカーマンでやる
べきことは、ね、まあ、最後はそこで落としてあげる、うん、あのまとめてあげる、
そうですね、その試合というかその選挙の夜のその戦いぶりをどういじるかでしょうね、う
ん、
もうね、
池上彰さんにもいじってほしいとかですね、
うん、そうだねなるほどね、まあまあいいですねこの話はね、もうね、そのぐらいのちょっとなんか悲しかったっていうかね、なんかこうもったいないな
ってい
うか、
もったいないですね、ね、
結局私が思うところは、お前義勇軍で過去百何十回折に触れてますけど、やっぱユーモアのセンスっていうところが上西議員にないのはいいんだけど、サッカーファンの方にはあってほしかったという、
そうなのよね、あとメディアというのか、
まあメディアの中にもサッカーメディアといわゆる普通のワイドショーメディアが、ワイドショーメディアはもう餌が放り込まれたから、それはもうね数字取れればきますよね、しかもテレ朝かなんかの あのあえて、2テイク目と1テイク目両方流しちゃうっていう、このなんかこう、
ありましたね、
ライドショー的な仕掛けは、
あれだよ、謝っといた方がいいよ、
そうか、
じゃあもう一回お願いします、
マネージャーっていうか秘書みたいな、まあ、それちょっと置いといて、そのサッカーメディア側と、メディア側もガチガチだと思ったし、サッカーファンこそが本当にそのユーモアで切り返すみたいなことがなくて。そこがやっぱり今の実力なのかなってちょっと思って、いい巻き込み方はいくらでもできたかもしれないけど、まあ、あらぬ方向にどんどん行ってしまったかなというのが残念かな。
なんか民放でせっかくああいうコンテンツがあって、浦和も今すごいなんかいいチームになってきて、でドルトムントが来てくれて、あんないいなんかこうコンテンツがあって、日本中にそれが伝わった話題があんなことでなのっていうのがちょっと悲しいですよね。
もったいねえなって、
そうですよね、しょうもなと思って、それが
しょうがねえか。
いや、ね、本当こんな感じになりますよこの話って。言葉もないですよ。
だからユーモアのセンスってやっぱり日頃から 磨いとかないと、とっさの時にやっぱり、あの実力が出ちゃうので
、ね、
うん、瞬発的な事件が起きた時の返しっていうのが一番ね、実力が発揮されるから、
それはもうライト君が一番よく鍛えてらっしゃるから、
いやそれはあの弱者だったら多分あれがなんてザスパとかさ、その辺だと上手に返すんだと思うんですよ。それはやっぱりカブのね、あのサポの方が上手だと思うよね。
結局 J1 に所属してるチームのサポーターだと日頃からそんなことを考えないと思うから、これが3部4部になってくるとチャンスと捉えて、普段が注目されるチャンスだみたいなのがあることがね、
上西サンキューですよね。
そうそう、
来た
来た
餌来た
来た来たっていうね、
やっぱこう強いですね、で持たざるもの強いですよね。
これは同じケースでも全くないですけど、あの数年前にあの芸人さんの TKO の方が、まあ、奈良出身の方 でテレビ番組で奈良に J リーグのクラブがないからみたいなことを言った時に、最初その放送をきっかけに最初荒れ始めたんですよね、要するに奈良には要するに J リーグを目指すクラブがね、あるじゃないかって、ガチな感じで真面目に突撃してった人がいたんだけど、
クラブを忘れてるんじゃないよってこと、
その瞬間に今度奈良のサポーターだったりクラブ側の人が柔らかくこう遊んだんですよね。
あ、はいはいはい、
奈良にもありますよ、弱いですけどみたいな感じ
で
知っててください
ね。一瞬にして進化したし、逆に TKO のあの方も、あ、今度目に行きますみたいなね。
あ、なるほど、上手にな
んか失礼しました、ね、なんかあの無知ですいませんが、はいはいはい、からあのなんて奈良のサポーターやいろんな人たちあったかいんだっていう、その好印象にドーンって持ってくっていうことを瞬発的にやったんで、それはさっき総長が言ってたように、やっぱ下部ならではのサポーターとかクラブの気質があるのかなとは思いますけど、まあ、できれば J1 も J2 も世間がこうちょっと触れた時に、よりそのワイドショーというかそのマスなメディアにも乗っかれるようなつなげ方してくれればいいんだけど、まあ、今回の裏のやつは最悪な形
ゴリゴリだからさ、相手がセメントマッチしかやったことが
いるんじゃないかな、その裏の中にも上手に返せた
多分いるとは思うんですけどね。
私のほらもう一個それに返してくる上西さんのなんか気持ち悪さみたいなのがニュースになっちゃうから、裏側が息で返してても、それ広がれてないんじゃないかな、多分ね。
いや、ないわけじゃなかった
と思うよね。そうか、当然これは一時情報を発言した側 あのパーソナリティにもこれはよるので、
そうだね、だから本当に、バカと絡むと
そうしかないっていう、ね、相手が悪かったんですけど、
本当そう、あのバカと事故っちゃったらもうしょうがないっていう、
でもこれは
一刻も早くアメリカンホームダイレクトに電話してその場立ち去るしかない、
そうだね、デンデレレーンだね
この教訓は勝てというか今後もあり得るんですよ。
あり得ますね、
サッカーをよくわからない著名な人が何かをつぶやいたりすることはあるんです。
カズさんをやめなさいみたいなありましたね。
そうそうそう、遊び心、やっぱりユーモア、本当大事だなと思ったなって。
そうね、それでね、まあ、ちょっと裏とドルトムントの話に、から発生すると、この前、宇都鉄さんに呼ばれて、
宇都鉄さんっていうのは普通の呼び方なんです
ね。宇都鉄さんに呼ばれて、宇都鉄さんのメルマガで、浦和ボーイズのサポーターと対談したの。
ほうほうほうほう、
サガラシと。
元浦和ボーイズのサガラシと対談したの。僕は正直あんまりもうベクトルが逆すぎて、あんまり僕浦和と絡んだことがな
く
て、知り合いは何人かいるんだけど昔の、でもボーイズと俺って乗っかり方もその何その応援のやり方も全部逆じゃん。
まるで逆ですね。
まるで逆じゃん。
補足すると相当は鹿島アントラーズのインファイト東京支部っていう言い方があるの合ってる？
いや、ま
あ、
ちょっと違う、
こっちの、まあ、こっちに東京にいるねインファイトのお笑い担当みたいな相当はね、
そうですよね。
当時のボーイズって言ったらもう本当ガチガーンってくる、
クレイジーコールズっていうね、 ガチな感じの、まあ、
すごいですよね。
そう、そういう感じの流れを組む
その2人が
伊賀と甲賀みたいな感じなんだけど、伊賀のこうなんか忍者長みたいなのと甲賀のなんか
あれですもんね、宴会部署みたいな
の、そうそうそう全然こう流派が違ってきちゃった
流派もあの階級も違います、
なんかそういうのがさ、うん、一緒にお話しして、うん、でね、過去の話を話してとね、ああそうだったね、そうだったねって黎明期の話、ああ裏は前になんなくてさとかさ、うん、こうそういうことがあったよね、ああいたいた、その場にいたいたとか、あの大宮の時、大宮を借りてたんですよ、大宮サッカー場、浦和借りてた時は、こう駒場が改修の時に急に J リーグになっちゃったから駒場の改修が追いついてなくて、最初の 1,2 年目って大宮で半分ぐらいやった時があったんですよ。その時に大宮サッカー場の汚さとか、そういう話とかね、いろいろ過去はあったねっていう話で、ノスタルジーのところではクロスするところがあるんだけど、やっぱり片やね、6万人のいわゆるそのホームに6万人を迎えるサポーターと、頑張っても700人しか呼べないクラブのサポーターの話じゃない？ホンダロックさんは、
ああそうですか、
ホンダロックさんはホームに700人ぐらいしか呼べないじゃない、でも片やホームに6万人呼ぶ、
だもんね、
そう、もう日本のサポーターといえば浦和っていうような状態の、全くその違う成長したあのサポーターがさ、
そうね、
なかなかね、噛み合わないみたいな
話が、
合うとこはあるんだけど、
それはやっぱ宇津さんの狙いだったりしたわけ
で、そう、
ね、
噛み合わない、だから六本木ヒルズに住んでる人間と高段に住んでる人間が、
いやそんなとこじゃないですよ、
ダンボールに住んでる人間が
屋根ありね、
屋根ありの日々ダンボール
を、中にあのお醤油を置くとことかですか、
でも僕はそのダンボール生活を楽しんでるわけですよ、彼は六本木生活も、まあ、楽しいは楽しいんだけど、いろいろ問題があってるわけです、
ああそれはね、ああそれはいろいろあるでしょう、
いろんな問題、僕はダンボール生活なりに楽しいけど、いろんな問題もあるわけです、
ダンボールもあるんですね、いろいろね、
一応ダンボールにも問題がある、でもね、自由なんです、
自由
なんです、
引っ越せるし、ね、
だけど六本木ヒルズは六本木ヒルズなりに責任があるんですよ、
責任ありますな、背負ったものが大きすぎるし
ね、そう、うん、だからそういった意味では、あ結果ね、みんなサッカーのサポーターも一生懸命やってると苦労すんだなっていう共感する部分はやっぱりあったけど、
なんか感銘を受けたのって面白かったこと
があった、そこでその、まあ、ドルトムントの話とか
も、おその後なんだ、
そうドルトムント と、うん、それと鈴木啓太の引退の試合の後だった、ちなみに鈴木啓太のデビュー戦初ゴールはホンダロック戦なんだよ、天皇杯
で、すごい、
うん、で、まあ、その話があって、まあ、だから過去の話からちょっと岡野さん、僕も仲がいいじゃないですか、岡野さんがアヤックスから帰ってきて突撃するんですよ、ホンダロックのディフェンダー陣、
天皇杯の時の話ね、
2000年の天皇杯、
岡野さんが
ね、一度ディフェンスをザクザクに切り裂くんですよ、でもシュートが一歩も入らないんですよ、
らしい感じに
持ち味は十分岡野が出してくるねっていう話したら、いや岡野はアヤックスから戻ってきて3試合ぐらいは良かったんですけどね、それ以外はちょっと、ね、また裏普通の岡野に戻っちゃったんですよねとかっていう、そういう話とかはすごい楽しいの、
はあ、すごい、なんかそれは何、メルマガ、
そうメルマガ、鉄マガさんを読んでください、で結局最後それ主題はなんでバス囲むのか、バスを囲んだらチームは強くなるのかというのがお題だと思います、でもその数が増えすぎちゃって、最初はパフォーマンス的にサポーターが怒ってるんだよっていう表現をするのにバスを囲むっていうようなパフォーマンスをしてたんですけど、それがいつしか本気でバスを壊しちゃうとかそういうことになってしまって、
それ海外とかもあるんですか、バスを囲むと、
ある
南米とかでありそうな、
負けた試合、あ、まあ、南米はちょっとまた、うんともっと暴力的なのでちょっと、
なるほどね、はい、壊したいですけどね、
だから そういうのもあのどうなのかっていう、もうちょっとこう、うん、浦和っていうのはその日本サッカー界においてのリーディングサポーターであるから、ね、でもそのサポーター自体はもともと俺らはロックだからみたいな感じで、うん、ずっとロック歌手のようにこうなっていったかもしれないんだけど、うん、もう今やもうミリオンセラーをやってるロック歌手なわけです。
まあそうですね、
だから昔みたいにステージの上でうんちしちゃうようなアナーキストみたいな、
うん、 そうだね、
そういうふうにはならねえわけさ、
もうそうですね、ビ、うん、ッグジャガーももう俺薬やってるじゃん、言っちゃダメです
よ、言えないですよね、
言っちゃダメですよね、
薬最高だとか言えない、
世界を平和にって言わなきゃいけない立場ですね。
だから僕は浦和っていうのはもっとリーディングサポーターになってもらうためにはそういうふうになってほしいっていうことは言った、うん、でもうバスを囲むんだったら僕持ってあいつら囲んでるぞって言ったらこうなんかデッキブラシで車をゴシゴシさせて超ピカピカに
して囲んで洗ってあげるみたいなっていうシャレね、
そういう感じの方がいいんじゃないのっていう話をちょっとしてまあまあ終わったんだけど、その日それはね試合はそれでよかったんだけど、終わった後に宇都鉄さんと浦和のサポーターと飲んだ、飲んだ、でもやっぱりどっかやっぱ僕ももうあ無理だなと思ったのは J1 のコアサポーターとやっぱこう噛み合う最大公約数をなんかねやっぱああこうやって考えるんだ J1 のサポーターってっていうところがもう随所にあってさ、
あそれとも一緒に飲んだんですね、
一緒に飲んだ、あ、はい、その相良くんじゃないけど、他の人と飲んだんだけど、随所にあってさ、
もう言語がちょっと違う、
だいぶ言語が違ってるぞ俺っていうのはちょっと感じて、
なるほど、どんな、
どんな、例えば
日本サッカーを面白くしようとか、
例えばその
そういうことではなくなってるって、
そので例えばだけどもう何度も言ってることだけど、うん、なんで J リーグを目指さないんですかみたいなところから、
ああなるほど、
本田ロックさんはなんで J リーグを目指さないんですかとかそういう理由、
定番の疑問ね、
疑問とか、うん、それとか、うん、J3 から J2 に上がった方が幸せでしょうとか、
あなるほど、
なんかそういうとか回収、例えばサッカー場を回収するのに公金使うの当たり前でしょみたいなとか、俺からするともう全部ずれちゃうんだよねそこって、あれそのいわゆるその浦和にいて浦和を25年応援してる人ってあそこを疑問に持たなくなってるかっていうところが、あだいぶずれてきてるんだなっていうのはすごく感じて、
疑問に持つ必要がないんだもんね、
そうなんです、ね、そうなんです、ね、だからそこはあやっぱりその僕はほら J リーグのサポーターとすれ違うところで、うんうん、当たり前でしょっていうところに対して疑問を持たなくなってる人たちが、うん、こんなにも多いんだっていうふうに、
うん、まあ、それはでもそうでしょ
う、思っちゃって、
そういう楽しみ方してるわけだからね、
そう、それしか見てないから、
うん、でいいも悪いもないんじゃない、それは
いいも悪いもないんだけど、うん、だずれてきた、
そうだね、相当としては、ね、そう面白くないよね、
そう面白くないの、その話をしたいと思ってない
から、確かにそうだよね、
あその飲み会でずっとそういう話を聞かされてて、
そういう話になっちゃった、
まあ、東大の学生と飲んでるみたいな感じでしょ、うん、なんで留学しないの、
そうだね、
いつも上場なんで目指さないの、ね、ね、
なんでハーバード行かないの、ね、みたい
な、ね、MBA 取らないの
そうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうなんで、あの頑張れ、
なんでハイボール飲むのすいません、早くださいって、ね、
頑張ればお前一部上場企業になってハッピーなはずなのに、
あ、まあそうだよね、ハッピーの価値観がこっちにあって、うん、そこを目指さない人、そこをみんな目指してるんだろうと思ってる
っていうところが、
なるほどね、
でだいぶその人は僕を知ってるぐらいだからこっち寄りなんですよ、
ああそっか、理解者側、
そうそう理解者側なんですよ、うん、でもずれるんですよ、
うん、あそうか、
だからもっと向こう側にいる人とは到底ずれまくるんだよね、
これあれですかね、これ提言なんですけど、これ日本サッカー全体のために どうでしょう、サポーターローテーション制を導入するっていうの
はいいね。
浦和レッズのサポーター来年はホンダロック、ね、500人1年応援してみる。
ジョブローテーションしよう
よ。インターン、インターン
で、インターン、
やっぱり組織をね、円滑にそれぞれが分かっていかないといけないからね。
したら、そ
のなんか場所のとこもあるからね、
活性化するんじゃない。
ねえ、そもそもだってそれはだってさ、あるでしょ、いろんな立場でものを見た方が楽しいじゃないか。それはね、
そうそう、
H ビデオだと同じ女優さんばっか見ないでしょ、そんな、そう、ね、S1 ばっか見ないでしょ。
僕は S1 を見ない。いや、だから僕はそういった意味で
AV 論あるんですよ、やっぱり、うん、裏はあの J1 のファンとか S1 とかすげえ見てると思うんです。
なるほど、
美少女系をすごい見てると思うんですね、うん、やっぱ株好きな人、熟女も結構見てると思うんです
ね。多分ね、白とナンパも
スカートとか見てると思うん
です よ。スカート
もでもそっちのいいなって思う人はやっぱり素養あるんですよね、絶対ね、うん、いろんなサッカー、うん、サッカーとは女の子とは若くて可愛くなければいけない、うん、ってわけじゃないじゃないですか、うん、それは浦和のファンも分かってくれると思うんですよね、 J1 のファンも、うん、それなんでサッカーに関しては若くて可愛くなければいけないに言っちゃうのか、なんなら自分たちが若くて可愛いかみたいなことですもんね、
だから、
まあ、いいんですけど、否定できることではないんだけどね、
いいも悪いも言ってないんだわけじゃなくて、そのズレを、ズレる人たちと最大公約数を持つ方向がやっぱ常に求められるんだろうなっていうふうには思うんです。
そこで最大公約数を見つけたかったんですね。そう
そうそう、そうあったのかもしれないんだけど、
何だったんでしょうね、彼女。
ちょっと僕は何
だ
ったの、最大公約数、
そういう時の相当がしうる最大公約数、梅雨明けないよね。まず天気の話から。
洪水大変だよねとか。
やっぱサッカーの話したいしね。
まあ、あのそれはすごくあの新鮮だった、
まあまあそうですよね。
で、次もう一個話すから、今日はこんな感じで大丈夫かな。
今の相当の話を受けてるのは、ここが論点かなと思うことが一個あるんですけど、例えば J1 をずっと、自分の応援するクラブがずっと J1 にあるときって、当然対戦相手も、ほぼ J1 だし、J1 の規模ってこうだよねだし、しかも J1 の中にライバルがあって、特に優勝争いするとか、ACL 出るとか、スタジアムも5万人規模だとか、つまりそれをずっと10年、20年、習慣となってる人の、発想思想脳みそっていうのは、はい、ある種そこが彼らにとっての現実だけど、うん、4部や3部を見てる人からすると非現実的なものばかり、うん、その要するに、J1 の光景っていうのは非現実的なものばかりで、うんうん、あのおそらくその今の相当の言ってる論点、噛み合わないなというのは、噛み合うとしたらやっぱり浦和レッズが3部まで落ちてみるしか多分ないんだと思います、うんうん、つまり当事者からすると自分の応援しているクラブを中心でしかサッカーの世界がやっぱ捉えられないので、いいとか悪いじゃなくて、そういうもんだから。でね、で提言次言うんですけど、こっからは結構一人一人の能力、ブレインですね、脳みその能力が問われるのは、やっぱりイマジネーションをちょっと働かせてみようよって。例えばもしも世界のサッカー、日本国内のサッカーを広く見れば、決して5万人のスタジアムでサッカーやってるだけがサッカークラブじゃないし、サッカーのリーグじゃないってことはちょっと見れば分かるし、想像もできるんですよね。これは別にイングランドでもオランダリーグでもどこでも見れる、見ようと思えば、たったあの掘ったとこ屋みたいなスタジアムにたった5000人しか入ってなくて、例えばぎゅうぎゅうに詰まってて、
大好きですね、あの感じ ね、
うん、でそれを普段は5万人のスタジアムで見てるサポーターがパッて見た時にイマジネーションを膨らませて、彼らは幸せだろうかどうかって、うんうんうん、彼らはきっと幸せなんだろうなと、うん、幸せだから今そこにある、はいはいはい、あの5000人でね、うんうん、あの見てるんだろうと、うんうん、で例えばあの僕イングランドちょっと旅をイギリスに行った時に、はい、あのチェルシーのファンと、うん、ミルボールのファン、ミルボールって4部なんですけど、はいはいはい、 同じようにフーリガンいっぱいいるんですけど、うん、やっぱミルボールのファンってあのしけてんすよ結構マインドが。
しけてる
チェルシーみたいにはなれねえっつって、はい、もう俺たちはもうね、うん、一度ぶっ壊れちゃってるとかもう降格し、しまくっちゃって昔は50年前は超ライバルだったんだけど、
ね、
今ミルボール読んで今さらプレミアなんか行くかバカって言ってるようなサポーターがいっぱい。でも彼らはサッカー場に毎週通ってるしほとんどサッカー見ないで酒飲みながらゲラゲラ笑ってる人が多いんだけどリーグ戦は、うん、だけど FA カップになるとすげえ張り切るっていうね。いかにして FA カップを勝ち上がって最後チェルシーと当たるまでは絶対に負けんなよみたいな。であのよく酒場で一緒に飲みながらそのミルボンのファンが言うのはリーグ戦とか興味ねえんだよつってとにかく FA カップでチェルシーと当たるのが年一の楽しみみたいな。でそれを彼らは幸せそうに語ってた。でそういう人たちがいるっていうことが少し J1 のサポーターでも J2 でも J3 でもイマジネーションを膨らせばそのリーグそのカテゴリーでそのサッカーを見たいっていう人がそれぞれ幸せがあるから見てるんじゃなくて、うん、
その合わせてる焦点があるってことですね。そうそうそう楽しみ方を設定してるってことですね。
だからミルボールのファンは全然スタンフォードブリッジみたいなスタジアムに憧れねえっていうね。
うんうん、そうなんです、ね、
プレミアリーグはどこが面白いのみたいな。
でも自分らがいかにどうやって楽しめるかっていうのを作ってるわけですよね。
そう、でそういうアイデンティティというかもう持ってるんですよ。
人生もそうなん
ですよ。自己に確立されてるものがあるけど、ね、それを、浦和のサポーターからすれば全てが他者でしょ、うん、4部だろうが3部だろうが、でも他者のサポーターだって今そこにいるとリーグやこのクラブを応援してて何か幸せを感じてるからいるんだって、うんうんうん、それが堀田高屋のようなスタジアムだろうが、はい、あの山の上にあろうがそれはそれで幸せだよねっていうことを、あともうイマジネーションを膨らますしかもうないですね。だって彼らの毎日見てる現実はそこの光景はないわけだから、仙台行こうかどこ行こうかみんなぎっしり入ってるんだから。
そう
か、そこですかね。
それでね一つちょっと今思ってて何も接点なかったわけではなくて、でそれすごいなんか僕らは試合が終わった後に選手にケツバットもするしみんながこうドリンクを渡したりとかするんだよって言ったら、はいはいはい、あのそれは羨ましいなって、もうそれは裏にはできねえなってなってるわけで、ペットボトル上げる時って投げる時だからさ、やつのとってはさ、
ね、愛のペットボトルか怒りのペットボトルか。
だからあのたらあの今度酒飲みながら自由にサッカー見る日があるんだよ、今度6戦データの西ヶ丘でやるんだよって言ったら、うん、ああ行こうかな、そういうのを久々に見たいなっていうふうに言っててくれたので、
好きなんだもん。
そうそう、だから絶対あの接点はあるはずなんだよ、
うん
うん、あのそういうのをちょっとやっぱり提供できていけば、うん、もう少しこう J1 のサポーターとこの例えば下部のサポーターの溝みたいな、
う
ん、このクロスするものっていうのが、うん、どっかあのスタジアムの中で交差する時があるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思った
り、いいですね、そういうのいいですね、
うんうん、だからやっぱり
誘ってみてくださいよね。
そうそうそう、
いいですよね。
で、うん、内鉄さんのいいところは、うん、内鉄さんは J1 から、うん、あの県リーグまで顔を聞くじゃん。
そうですね、すごいね。
だからあの内鉄さんを
坂本龍馬だね。
そうそうそう。内鉄さんを媒体にしてこういろんな人と交流してくると、ちょっとやっぱり今まで裏の目線で考えたことなかったから、
そうかそうか、
そうそうそうそう、あのそういった意味ではすごく良かったし、最近内鉄さんとよく組むんだけど、このそこ あの偏差値上等兵が勤めている東京ブックラボっていうところ、
今渋谷なんですけどこの近くですね、さっきちょっと顔出しましたけどね、はい、
そこにで内鉄さんと、
うん、
ちょんまげ隊のツンさんと、うん、
はい、
漫画家の野田先生と、
面白そう、
それから俺と、
うん、
あと長岡さんっていう、もともとアントラズのフロントにいて、城北スペリオ の、
はい、
あのフロントやってらっしゃる方と、うん、トークショーがあった、
うんうんうん、
これでしょ、そのメンツ
声ですね。
その話は自習してあげる、
うん、あ、なるほどですね、うん、やっぱりました、うん、なんか今日締めるのなんか思い出したんですけど、去年の今頃ぐらいやっぱ相当が問題点として挙げてた、浦和対東京が休みにやっててフルハウス何年だっていう話してたんでしょ、うんうんうん、
してた、
今年なってんですよね、
うん、
この間、
うん、
ね、それどう思ってんのかなって
来週紹
介、はいはい、
聞いていきたいと思います。ということでお送りしたのは串上げラジオ、私ライツ総長と
ホットな参謀長である
人
真のフットボール革命の指導者ロック総統であって、
おっしゃる通り
これは革命である。